皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。清瀬キングダムチャーチ伝道師をしております小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日語らせていただく聖書の箇所は予武記の38章1節から38節、予武記の38章の1節から38節で、試練苦難を用いる神と題して御言葉を取り継がせていただきます。それでは早速見てまいりましょう。こちらです。
予武記38章1節から38節。この時主はつむじ風の中から予武に答えられた。無知の言葉を持って神の計りごとを暗くするこの者は誰か。あなたは腰に帯して男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私が地のもといを据えたときどこにいたか。もしあなたが知っているなら言え。あなたがもし知っているなら、誰がその度量を定めたか。誰が秤り縄を地の上に張ったか。
今日の御言葉の主題は、試練苦難を用いる神。試練苦難を用いる神と題して、早速取り継がせていただきます。序論、本論、結論と進んでいきたいと思います。まず序論から入ります。私たちは時に信仰を見失う時があります。どんなに祈っても聖書の言葉を一生懸命探してもなかなか解決をしない問題の山、これに苦しんだことはありませんか。私はたくさんあります。しかしこの予武記を見た時に、ここまでの試練苦難を通して神様がこの深い愛を持って導いた、この揺るがない愛と真理が書かれていることに私はとても驚きました。今日この箇所を皆様と一緒に分かち合えることを本当に嬉しく感謝いたします。早速本論に入ります。簡単に予武のことを説明します。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、一緒に見ていただけたら幸いです。予武という人は神の前にもそして人の前にも正しい人でした。予武記の1章10節に、神が予武の手の技を祝福していると記されている通りです。そしてこの人は完全で正しく、神を恐れ悪を避けていたとも記されているんです。家族も祝福されて、そして財産も豊かで、あらゆることに恵みにあふれた人でした。そしてそれだけではなくて、家族のために祈り、そして家族のために仕えて、人知れず熱心に祈りを捧げる人でした。まさに神を恐れる人そのものですよね。ところがサタンによって哀れな姿に変わったわけです。ヨブの幸いを聞いて3人のお友達がヨブを慰めようと訪ねてきますが、一瞬にヨブを見てびっくりして言葉を失うほどだったと聖書に書かれていますね。ですからこの3人の友達も一生懸命どうしたらいいのか焦りを抑えながら、励ましの言葉、慰めの言葉をかけるわけです。あなたじゃなくてね、あなたの身内の誰かが何か悪いことをしているかもしれない。その罪がちゃんと対処されてしてないかもしれない。だからこうなったんじゃない？ね、もう一度一緒にお祈りしようよ。もう一度神様の前にひざまずこうよ。こんなふうに言ったかもしれませんよね。ヨブは、なんで自分がこれほどの苦しみに遭わなければならないのか。深い苦しみの底に置かれたわけです。そして神様ご自身がこの38節のところからヨブに個人的に語り始めていくわけです。嵐の中から語りかけたと書いてあります。まず皆さんと一緒に一つだけ確認したいんですが、もしあなたの大切な友達が疲れていたり失望したり大きな問題に潰されそうになって困っていたら、あなたはどんな言葉をかけますか。私だったらまず大丈夫って言いますよね。そして病気になったら何か看病しようか、食べたいものある、薬いいもの持ってるよ、お祈りしようか、そんな風に言いませんか。神様はヨブを愛しています。ヨブの信仰を本当に尊いと思っています。愛するヨブが見るも無残な姿を見て、神様をはじめに何て言ったでしょうか。私は正直ここを見てびっくりしたんです。一緒に見てまいりましょうか。まず知識もなく言い分を述べて、 摂理を暗くするこの者は誰か。もう一度読みします。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か、というふうに言ったんですね。知識のないまま言葉を重ねているのは誰？主の計画を暗くしているこの人は誰？この誰というのはヨブのことじゃありませんか。神様が直接ヨブに、ぐったりして疲れ切っているヨブにまず言った言葉なんです。とても厳しい言葉ですよね。それだけではなくて、次に、さああなたは勇士のように腰に帯を締めなさいと言ったんです。皆さんは疲れている友達に立ちなよって言えますか？私はとてもじゃないけど言えませんね。そして逆に、私が疲れている時に立ちなよって言われたら怒りさえ込み上げてきます。しかし神様はヨブのことを本当に愛していて、よく知っているのです。そして私たちにはわからないけれども、この次にヨブに対して素晴らしい計画と祝福を備えているから、それを聞きなさいということで、聞くその姿勢を神様が愛を持って声をかけ整えようとしておられたんだと感じます。あなたの力で悟れるのですか？神様はこのように言いましたね。吉明の2章11節にも、上は天、下は地において神であるという言葉があるんですが、ヨブにそのようなことを言ったんです。先ほど皆さんと確認したように、ヨブは本当によく祈る人です。だから神様のことを知らないわけがありませんよね。しかし神様は、あなたの力で悟れるのか、私は初めであって終わりである、アルファであってオメガである、そのような神であるんだよ、ということを今一度ヨブの信仰を奮い立たせ、回復の道の扉に立たせたということがここに書いてあるんです。そして黙示録には、愛する者を叱ったり懲らしめたりするとあるんですね。神に愛されている人は時に叱られたり懲らしめられたりするとあるんですね。しかしそれが懲らしめだけで終わるのではなく、私たちの罪を打ち砕いて悔い改めに導き、そしてまた新しい平和と祝福の道に導いてくださるためなんですね。ヨブの妻はこんなふうに言いました。神を呪って死んでしまいなさい。なんてひどいことを言う奥さんだろうと私も一瞬思ったんですが、しかしすごく豊かで、ものすごい信仰も素晴らしくて、そんな人が神にまるで見捨てられたかのような姿を見たら、私もこんなふうに言ってしまうかもしれないと思いました。しかしこれは不完全な人間の目を表しています。神様はこのズタズタになってしまったヨブを見ているのではなく、この先の祝福をいつも見ているわけですね。次の祝福のシーズンへの準備というふうにも言えるでしょう。そのためには神様は時に悪魔の誘惑を用いるんです。それは私たちにとっては本当に嫌ですよね。もっと簡単な方法で祝福してほしいと正直思って祈ったことは私何回もあります。皆様いかがですか？私は本当にあるんですね。しかしこの不完全な私の思いを神様は打ち砕き、そして私が聖であるのだから、あなたも聖でありなさい、私と共に生きよう、天の御国はあなたのものだよ、といつも言ってくださるんです。神様は本当に優しい素晴らしい方ですね。今日も生きて働かれる神に感謝と賛美を捧げるばかりであります。結論として3つの御言葉を皆さんと分かち合いたいと思います。第1サムエルの2章3節に、まことに主はすべてを知る神、その御業は確かですとあります。二つ目の御言葉は、申命記の23節の5節、呪いは祝福に変えられます。三つ目の御言葉は、イザヤ書やまた詩編にもあるように、いつまでも主に信頼せよと書いてあります。このヨブ記の1章の12節には何て書いてあるかというと、悪魔の申し出を神様がよし分かったというふうに応答して、彼の持ち物をお前の手に任せようというふうに言うんですね。そして最後はどうなったでしょうか。42節の10節に、神によってヨブの繁栄を元通りにされたと書いてあります。持っているものが2倍になったと書いてありますよね。これは人ではなく神様がなさることです。今日の主題は、試練苦難を用いる神と題して御言葉を取り継がせていただきました。皆様方の中に今耐えられない試練の中にいる方いらっしゃいますか？もう無理と思う苦難を今背負っておられる方いらっしゃいますか？神にあって大丈夫です。人にあっては大丈夫ではありません。なぜなら人は不完全だからです。しかし変わりなくあなたを愛してくださる神様があなたの心を知っておられます。 いつまでも愛してやまない神様があなたを力づけ励ましてくださいます。今辛い中にいてもそれは必ず祝福と希望に変えられます。これは私たちの考えではなく変わらない天からの約束です。今日もそれを握りしめてこの後の時間共に歩んでまいりましょう。今日のメッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。